ラジメに玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム353の時間がやってまいりました。ラジメに小町香織こと南香織です。
まあ、今回は3連休の、はい、最終日が月曜日ということで、
だからこれを更新はそれが終わってからだな
ということになるとは思うんですが、
どうでしたか
皆さん？
台風はどうもこうも
岩ちゃんもオンエアで言ったかと思うんですが、はい、あの18日の最終連休最終日に東京に向かって、
うん、あ、そうですよね、
新幹線で台風を追っかけるような形になってたと思うので、
多分だからもう追い越してるからね関西をね、
まあ、あの無事にはんなりラジオという朗読会が聞けたことを、はい、まあ、聞けるのは聞けると思うんですけど、
月曜日はいけるよ。
ただあのお昼ご飯を食べてからという、今回
そうだから若干遅れると食べられない、
ローストビーフ丼という、
あら美味しそうじゃないですか、今流行りですねローストビーフ丼は
食べられたんだろうか私は未来の私は、まあ、気になるね。でもいろんなイベントがね、はい、あったみたいでも
日曜日は特に関西は
あれだけ番組で宣伝したね、
はい、
あの公開録音も
公開録音
あのラジメディアでやってたじゃないですか、その
はい、ああああ
気づいて
ない、ああ何公開録音って言って、だってうちに関係ないもんあれ
それがまあ中心になって
高橋さんのね、
そうです、
はいはいはいはい、はい、はい、
本当大変なことだったと思いますが、ま
あ、だって何かあってからじゃ遅いから、ね、主催者としては、
皆さん、どうだったんでしょうか、
どうでしたか、
これ相原十喜さんでいいのかな、うん、ペンネームとかしか書いてないんですけど、メールでラジメに玉手箱あるって青春ラジメニアの本番前に撮っているんですかって。
そうですよ、
その通りでございます。
5時半過ぎから撮ってます、
現在、土曜日の5時45分ぐらいでございます、
はい、そうです、5時半からスタッフ集まって軽く打ち合わせし して
その後
そこから撮ってます。
ということだから今言ったように、はい、言ったと思うんですがという、う
ん、オンエア前なんで未来予報図です。
そうなんです、まあ、まあ間違いなく言ってると思うんですが、分からんからね、
分かんないね、分かんない、何を言い忘れるか分からんから
最近特にね
そうそうそうそう、
というわけで、ね、今週もたくさんどうもお便りありがとうございます。そういうね、すったもんだの台風18号、
はい、
まあ、まだ北日本とか残ってるらしいからね、
はい、そうです、
真っ最中かもしれないんですが、こちら高槻市の水素新交流墓穴折り師範さん、木曜日の朝に出勤して更衣室に入ったところ、うん、先に数人の後輩が着替えてたんだそうですよ、
うんうん、
で話題はその中の後輩の A が、うん、翌日の金曜日に代休を取って、うん、月曜日まで4連休になったと、
うんうんうん、
まあ、でも何の取り立てて何の予定もないとこう話をしてるわけです、後輩たちがね、でその、水素くんと後輩 A がね、うん、暇なんやったら台風18号止めてきてやって振ったわけですよ
はい、はい、
だ後輩がね、うん、え、台風来てるんですか、なんや知らんのか、天気予報とか見ひんのかいなと、でこの会話をしてる途中で別の後輩 B が更衣室に入ってきたので、
はい
はい、すかさず僕が後輩 B に加勢を求めるわけですよ、うん、
はいはい、
なあ こいつが後輩 A がさ、台風来てんの知らんちゅうてんね、なんか言うたってえな、え、そうなんですか
あー、そう、
で後輩 B は続けてね、台風来てるんですか
ガク
お前もかいっていうね、
まあ、テレビ見ないんですよ、でもうちの妹も今一切テレビ見ないんですよ、
テレビ見なくてもスマホ見てたら、
そうでも多分知り合いのツイッターとかの SNS 知り合い周りだけを見てると
一般的な情報は見ないのかね、
うん、新聞も見なけりゃニュースも見ないし、
そうちょっとこうなんかあの木曜日金曜日の段階では別に
そうですね、
怪しくなってない
のかな、お天気良かったんで、ね、もう下手したらさ、あの、え、北朝鮮がミサイル撃ったんですかとか言うよ、そういう人たちは。
まあ、だから情報がものすごく流れてる割にみんな知らないやね、
は
い、
そうですね、
自分のところしか見ないんだ、
うん、
困ったもんやね、
だからこう、ね、昔の歌謡曲みたいにさ、老若男女が知ってて優先で1位とかじゃなくて、
まあ、歌もね、
知る人ぞ知るでも台風は知っといた方がいいと思うけど
危ないやんな、
うん、大事な情報だからね、
お前 A と B、
はい、言うといて、ちゃんと
しっかりせ
テレビ見るように、あ、ラジオ聞くように言うといてください
ラジオが一番だぞと伝えてください、はい、
ルドルフさんは大阪市西区の方です。カオリンが琵琶湖で透明なチューブみたいなものに浮かんで遊んできたという話題があって思い出しました、うんうん、私も7年前に琵琶湖で浮かんで遊んできてましたよ、その時はウェイクボードやカヌー、そしてウォーターボールという、これ多分同じところで遊んでますね、球形の透明なものくらいで、カオリンの乗られたウォーターチューバーはまだなかったように記憶しています。そう、あのウォーターチューバーはね、最近お取り寄せなさったんです。
いろいろあるんですね。
そう
ボールってのは確かに見たことあるんやけど、
本当にボールの中に入る、あれはね、夏やめた方がいいやつ。
ものすごい暑いもんな。なんか温室に入ってるみたいな感じだから、
息苦しくなる。大体の人が15分を待たずにリタイアするって言ってました。もう
それで嫌になる。
そう、湖面を歩くまたは進むようで、下を見ると浅ければ、湖の底も見えますから、
ね、
これは面白いですね。私がこのウォーターボールを体験したのは、田中康平さんが7年ほど前にご自身のブログで企画されていたご当地アピールと、あったな、そんな企画、ジモティによる地元を康平さんに紹介しようぜという企画で、あと一人の方と地元を紹介させてもらう企画の一環で康平さんと乗ったのでしたというね。ってことはこの方当時は地元は滋賀だったってことなんですかね。ということなんでしょうね。
なんかその水辺の遊びっていうか、
はい、
そのどんどんしてなんかあのほら水ビュワー吹き出しながら飛び上が
れ
ば、
ね、悩んだんです実は最初あれしようと思って。
あれなんかやってみたよな。
めっちゃ難しいねん
で、あれはバランス取るの難しさやもんね。
一緒に行く女の子がね、かおりさん水際勘弁してくださいその意見で却下されましたマジでつって
あれだから下手するとこう落下するっていうか、
そう、まあ上がってから急にちょっと角度変えると
ね、そこが怖いよね、
う
ん、あれ本当なんか体感っていうかさ、
そう
バランス感覚もやけど、こう体感がしっかりしてないと無理。
超やりたい、あれもめっちゃやりたい
まずはあのパラセーリングってやってみたいね。
あれ気持ちいいですよ。
あれは気持ちよさ、うん、やったことあるの、うん、
ありますありますあります。グアムでやったことあります。私は鳥です、本当にリアルに
まずはでもそれが、まあその方がいろんなところでやってるかい、
うんうんうん、
パラセーリングぐらい、
まあ、私その下からジェットでピシューってやつは初めて CM で見た瞬間から虜なんです。
あれはすごそうやもんね。
美容家でできますよ皆さん誰か一緒に、
ちょっとな、やっぱ体のことを考えるとちょっと二の足もな、
そしてもう季節は変わりましたから来年の夏です
ちょっと寒いな、
はい、
こちらいただいたら西宮市の岩本博之さん、あの皆既日食次日本でいつ見られるか、
はい、
僕はちょっと読み落としてたみたいで、
うん、
2063年ではなくて2035年、
うんうん、
これちょっと能登半島から北関東にかけて皆既日食が見られると。
お
これがまあ一番近い、
近い、しかもちゃんと土の上から見られる、
見られるというね。
18年後、
失礼いたしました、
うん、
実はその金沢市の EMM さんもね、
うん、
2035年の9月2日の午前10時頃ですよと。
あ、もうちゃんと時間まで
細かく、
ありがとうございます。
見られる時間は2分ちょっと、今から18年後。
そんなに短い時間なんだ。
もう
そんな
も
ん
か。80ちょっとか、
いけますね。
これっていけそうかな、
うん、
でこの年の皆既日食はこの EMM さんにとっては非常に思い入れが強いと。
え、なんで？
この方金沢やから。
はい、
皆既日食見られる範囲が能登半島、はい、富山県の北側、新潟県の上越地方と宇野沼地方、長野県の北信ということになっていて、
うんうん、
栃木県と群馬県と茨城県の広範囲、埼玉県と千葉県の北側となっているから、そう、我が石川県で皆既日食が見られる日なんです。
あ、なるほど。
地元で見られると、
うん、
石川県民としてはこれは忘れるわけにはいきません。
そうですね。
自分が住んでいる金沢市では最大の食分、どれだけこう食になるか、
うん、
これが 0.944、 あ、違う、994のギリギリ部分日食だそうで、
うん、
やはり皆既日食を見たいですから当日は多分能登半島の方に行っていると思います、
うんうんうん、
で皆既日食になる範囲の中心線が鹿町とから、
うん、
鹿町から七尾市にかけて通っているので、
はい、
できればその皆既日食になる範囲の中心線に付近で見てみたいものですと、
うんうんうん、
理想は前の日に七尾市内の宿、能登島の民宿とか和倉温泉のホテルに泊まり、
最高、
当日の朝はゆっくりと皆既日食を見る、これが理想の展開。
何月何日とか分かってるんですもんね。もうね、
9月2日ですから今からもう、はいはいはいはい、電話して2035年、はい、9月2日の予約したいんですけど、
早瀬なんだってみんな同じこと考えるからね
今や、
はい、
でもホテル残ってるかどうかも2035年やからな。 興味分からへんからね。
ねえ、ほんまやね。
ねえ、でも、うんうん、まあ当日は能登、この能登島や和倉に限らず能登半島の各地は宿はいっぱいになることは想像に難くありません。
そうですね。
今からや、
今からすいません言うて
急に電話かかってきてお手の人なんかあるんですかその日
35年ですかみたいなね。
まあでもしっかりしたホテルやったら受け付けてくれるやろ
うね、はい、かもしれないですね。ちゃんと引き継ぎ、
かしこまりましたってね。
わあ、行きたいな。美味しいもん食べて一泊コースやな。
2035年9月2日、
はい、18年後ね。
はい、ぜひ、
うん、行こう西脇市のメーテルの友人さん、ゆあちゃんは海外一人旅はどうも苦手なようですが、私もですよ、うんうん、私は結婚する前はよく一人で海外に行っていました。ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、ソウル、それは楽しかったです。ニューヨークには 9.11 の2年前に行きました、まだ世界貿易センタービルが建っていました。よくニューヨークは物騒な街だと言われていますが、夜中に裏道を歩いたり地下鉄にも気軽に乗ったりしてそんなに危険とは感じなかったです。空港からホテルまでの送迎付きで他は自由行動。そうそう、これさえあればね、なんとか乗り切れるわよね、うんうんうん、エンパイアステートビルや国連本部、自由の女神などあちこち行ってきました。ただ驚いたのは、迎えに来てくれた地元の日本人男性が本当に気を使っていたことです。空港からの車はマイカーのようで、乗った時にハンドルロックの棒を取り外して、ホテルに着いた時は部屋まで来てくれて、浴室やカーテンをすべてチェックして異常がないか念入りに見てくれました。タイムズスクエアの CD ショップも楽しかったです、マンハッタンの結構広い蕎麦屋を見つけて毎日食べに行っていたものです。ニューヨークで蕎麦、ちゃんとチェックしてくれるんですね。
まあ、だからそう、現地に知り合いがいれば、
うん、
いいんですよ。
いや、これ多分だから知り合いじゃなくて、ちゃんとあのそういう会社的なことですよ。
会社的なことなのかな。
そうそう、これは多分ね、あの個人の車ってことはこういう口コミがとっても大事なお仕事なはずなんです
よ。
だからきちんとしてはるんですね。
そうなんですよ。だからやっぱり現地の人はこう怖さが分かってるので、その車はちゃんとハンドルロックするし、
うん、
日本なんか普通にこうキーかけてるだけで大丈夫ですけど、
ね、
ガラスやっぱ割って取るからね、向こうは。
そうそうそうそう、ね、で異常があったらっていうのをちゃんと念入りに。
だって今、まあ、念のためいろんなサイト見てるんですけど、
はい、
やっぱり必ず最後に、
うん、
怖いところではありませんが、
うん、
絶対に近寄らないってはいけない場所があるので、それは気をつけてくださいねって書いてあるから、
そこはね、
それがわからないじゃないですか、その
確かにね、
あの全然知識がないとね、
うん、一覧表にしとかないとねここはダメ。
だから例えば空港から、ホテルに行くときに、うん、そのタクシーはちゃんとしたものを選ばなあかんよとかね。そうそうそうそう、
だから一番いいのはフリーダムツアーで空港ホテル往復の
そうなんですよね、
お迎えとお見送りがついてるやつ、
うん、それあれば、まあ、あの現地は山本雅之さんがいるので、
まあでも全編はいてくれへんからね山本
先生も。そのあたりをだから
そうそうそう
どうするかなんですけど ね、
あ、メートルの友人さんがラジタマールのフェローズカードがあればいただけたら嬉しいですということで差し上げたいところですが、ご住所とお名前を教えてください。
よろしくお願いします。
お待ちしてます。
こちら神戸スマークの神戸飼育員さん、まあ、この方も一人旅、
うん、
海外での一人旅は一度だけ経験したことがありますと。もう20年以上前になりますが、バンクーバー行きの往復航空券が当たり、
あら
羨ましい、
うん、
4泊6日の旅をしてきたんです。滞在中でも一度だけ怖い思いをしました、
うんうん、
現地での3日目の朝、チャイナタウンで朝がゆを食べようと思い、泊まっているホテルから徒歩で向かいました、
うん、
日本と同じようにビジネスマンたちが行き交っており、その人たちに混じって普通に朝がゆを食べた私は、ホテルに帰る前に北側にあるギャスタウンというところね、
ギャスタウン、
うん、これはバンクーバー発祥の地とされるレトロなエリアに寄ろうと思って歩いて行ったんです、
うん、
ところがチャイナタウンからまっすぐ北上したために、バンクーバーでもトップクラスに治安の悪いエリア、
うん、
ヘイスティング通りとメイン通りの交差点エリアに入ってしまったんです。
知らず知らずのうちに。
だから分かってるとちょっと迂回していくんやけど、
はいはい、
まあ、ストレート
にこれが怖いよね、
これが怖いよね、まあ、現在はどんな感じになっているか分かりませんが、あの頃の風景は鮮明に覚えております、
うん、
まさに映画のワンシーンのようでした。周りの建物は落書きだらけ、
うん、
私の前をカートを押してボロボロの服を着たおばあさんが通り過ぎます。通りの向かい側の建物の入り口にはボサボサのロン毛に武将髭を生やしたお兄さんが佇んでおり、こっちを睨んでいるように見えました。 さらに私の隣にどう見てもプロのお姉さんにしか見えない人がやってきて、もう内心パニック状態に、
はい、怖いですね。
お姉さんが声をかけてきたので、とりあえずノーサンキューとだけ答えて元来た道を戻りました。日本はそんなことありませんが、海外は通りを一本越えるだけで雰囲気がガラッと変わるんだなと改めて痛感した次第です
ね。そうなんです。紛れ込んじゃって、それでいろいろ巻き込まれたりなんか、
そうだね。
そこからアニメはスタートするんですけどね。物語はスタートするんですけど、
まあ、映画はそういうところが舞台になりますけど、そうそうそう、実際に巻き込まれたらたまらんからね。大変です
か。アニメはそこに世界への扉があったりするんですけど。
出ないとドラマチックじゃないもんな。
そうそうそう、終わっちゃうからね。
いやいや、
ご無事で。
今あのちょっとあのね、あの阪急高等社の藤井さんにちょっと頼んで、
はい、
どうしようか言って相談に乗ってもらってるんですけどね、行きたいなとは思ってるんですが、
行くの決定でしょ。
まあ、ほぼ決定だけど ね。
そうそうそう、こちら愛知県知立市のもーっと撮るおたざラジオ漫画さん、ラジメニア本体で大阪環状線の103系が10月3日に引退するということになったというものが紹介されて、撮り鉄が多いなという話がちらっと出ましたが、撮り鉄の自分も人のことは言えないとはいえど、心理はよくわからないものですと。ほう、何しろ1日2日だけしか走らない臨時列車じゃなく、長く走っているわけで、それも朝だけとかでもなく終日走っているんですから、なんで普段から撮らないのという気持ちになってしまいます。普段から撮っていたらここまで慌てて撮ることはないでしょう。百三系に限った話ではありませんが、撮り鉄は引退などが公式発表され騒がれる以前から日常的に記録することが大事です。日常的に撮っていたらいざ引退などで騒がれることになっても満足感を得られます。逆に興ざめしてしまいますが、ちなみに環状線の103系引退日は形式にちなんだもので、最終日のダイヤについては各駅での混乱などを防ぐため公表はしないということです。あ、そうなんだ。なお環状線以外の103系については引き続き運行されますということですね。まあ確かにね、もうなくなるよって分かってから取りに行きたくなるという気持ちも分かりますけどね。
まあ真の取り鉄は普段から取っていると、
うん、もう収めてるけどっていうことです。
ただほら、なんかさよならマークとかつけないんやったっけ。つけたりするとそれも撮りたくなるよ。
さよならマークつけるんだったら欲しいよね。
うん、そういうのあるじゃないか。あの特急なんか特にあるよね。さよならサンダーバードとかさ、雷鳥とかさ、
ね、
やるから。まあ一この環状線のやつはないでしょうけどね、
うん、
あったりしてね。
だからこれは形式のもので、これは引退日の他に終わってから走る可能性もあるってことですよね。
他の線ではね、
ね、
環状線からは引退すると。
でもほら、最終日のダイヤについては公表しないって書いてある
から。だからその最終日のダイヤを公表すると、
そうそうそうそう、
人がいっぱい来るので、
ね、
っていうことなんでしょうね。
環状線でももしかしたらさようならって言ったら走ってますねみたいなこともあるってことですよね。きっとね。
かもしれないですね、
うん。
千葉県船橋市の柴崎義和さん、この方あの京急のドレミファインバーター音、
うん、
これあのこの方取り鉄なんで、
はい、
録音してあるんだそうで。
あら、そうですか。
郵送しましょうかってことなんだけど。
私は聞いたことあるから別にいいですよ。
あ、そうか、
うん、
もうちょっと聞いてみたいんで、
うん、よければ
よければ、
はい、
送っていただければ。ちょっとここでも
MP3 的な
著作権ないやろから。
これはないでしょうね。メロディーラインを奏でない限りは。
ドレミファやし。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
とってあるんですね。撮り鉄には撮影の撮ではない方の撮り鉄もあるんですね。録音の録で
録音の方の撮り鉄 ね。
音鉄って言わないんだね。
あんま音鉄って言い方するのかな。
桂新吉さん音鉄って言ってたよ。音鉄って言ってた。あの人の阪急電車のモノマネはすごいです。
まあ、撮り鉄っていうと誤解されやすいから、
うん、
音の方やからっていうので音鉄っての言い方がいいかもしれないです ね。僕もあの駅のアナウンス撮ろうかなと思った時期あったもん。
ああ、そうですか。
あと車内アナウンスとかね。
ああ、もう岩ちゃんは音鉄ですね。じゃあ本当に
どっちかっていうと音鉄に、うん、やっぱりほら、うん、音に敏感やん、
うん、
我々は、
うん、確かに確かに。
独特の言い方するでしょ。
そうなんですよ。
あの車掌
さん阪急電車好きなんですよ。私阪急電車の淡路駅にいる眼鏡をかけたお兄ちゃんのね案内が大好きなんです。2人いるんですけどね、夜10時以降に行くとね、2人とも眼鏡かけてひろっとしてるんですけどね、マイク持って次は三番線にいるの北千住駅。
だいたい同じ通勤電車とか乗ると、
はいはい、
同じ車掌さんに当たるから。
そうなんですよ。
毎回だから違ってるとさ、あれ
う
えちゃうや
ん
いつもとか ね、
うん、ね、
そういうのをこう撮ろうかなと思ったんですけど。ちょっと今でこそほら 携帯でも撮れるけど、
そうですね、
昔は大変だったんですよ、
録音するの、ね、
録音する機材ガッチャンコって、
何してんねやろ人みたいな、ね、
そうそう
そう、
キーな目で見られるしね。そんなにめげてるようでは撮り手にはなれない、
ね、楽しみに待ってますよ。
はい、待っております。
はい、大阪市港区のペンネーム腹黒悪の新さん、先日発表された iPhone の新機種ですが、処理能力 25% 向上ぐらいでは10万オーバーの金額を出す気にはならないですし、アプリ山ほどと音楽データを再生し続けても1ヶ月以上かかるぐらい入れても容量が半分余るくらいなので、まだ買い替える気にはなりません。 Android の機種ごとにある性能差にはうるさいですが、 iPhone は特に不満がないので急ぐ必要はありません。ただ OS が大きくバージョンアップするので、処理が遅くてイラチくるようであれば来年検討します。と、余談日食ですが、前回日本で見られた時に観察メガネが飛ぶように売れて品不足になったのですが、ね、終わってしまうと売れ残りを捨て値で出してもパタッと売れなくて困った記憶があります。どんだけ買ったんですか。私はいずれまた使おうと思って大事に取ってますよ。
大事に取ってある、
はい、
またその直前になったりすると、
そうです、
急に売れ出してね、ないとかになる、ね、
あの金環日食の後に一回あったでしょ、はいはい、全然違う日食、はい、めっちゃ使ったもん。
ありましたね。いや、iPhone の10も発表にして、本体の方にも結構切り替えたいという人がいっぱいいて、
はいはい、2つは出るんだよね。
10は高いよね。
高いけど先の先の先を行ってる機種だから、
あれだから、まあそのものすごくこう割安なね携帯とかスマホに行くか、
うん、
ああいうもう足し機能の先端に行くかのどっちかでも10万超えやもんね、うんうん、なんか各社いろいろこう割引パターン出してるみたいですけどね。
そうなん、へえ。私壊れないと買わないから、
僕もあんまり買える気はないんですけど、うん、ホームボタンがなくなったとかね。
あれどっちのこと言ってるんですか、10なんですか、8なんですか。
8は今までどうです か、10はだから、あの 3D 顔認証だそうで、顔
だから、でもね言ってた、変顔したら認識してくれないんだって。誰かが聞いてた、あの変顔したらどうなんですかって言ったら、変顔は認識しませんって iPhone の人が言ってた。
そうなんや、
はい、
普通の顔してない。でも化粧とかメガネとかは大丈夫でしょ。
うん、でね、太ったり痩せたりはって言ったら、毎日見るものだからその変化を iPhone は認識しますって。
さすがや、
でも変顔は認識しないんだと思って。
変顔っていうのがだから、いわゆるパターン認識しにくいんやろ
う
ね、
う
ん、
っていうことなんでしょうね。どんな筋肉の動きなんだろうっていう、
進んでるのやら進んでないのやら。豊中市のドクターモアイさん、あの職場に同性の人がいたらという件、
はい、
うちの職場には中村さんが4人もいるそうで、
お、
特に名前を呼ぶでもなく何とかなってたりします、
うん、
まあ、女性2人は職種が違うしあまり問題ないのですが、男性2人は同じ事務職で電話を受ける時も2人して名字で名乗っているのは大丈夫かなと思ったり、
うんうんうん、
まあ、体型的には小太りと痩せ方の体格差があって声は違うんだそうで、
はいはい、
へ4人も中村さんいるんだ、
うん、
で私の場合大学でこのドクターモアイさんと同じ同性の方がいたので、
うん、
まあ、名前下の名前呼びには慣れていましたが、もう一人がニックネームで呼ばれていたのには若干羨ましかった。
あ、
まあ同時期にこちらの世界ではすでにモアイさん呼ばわりだったので別にいいんですけどね。
あ、まあそうですね。
そういえば大学のサークルでは後輩の辻くん2人を年功序列で辻 A辻 B と呼んでいました。
やっぱり A と B だ。
我ながらひどい。
本当だね、
めんどくさなると思う。
辻さん辻君じゃなくて、ね、とか、ね、
ダッシュでなくてはね、辻ダッシュ
辻ダッシュ。ね、うちあの奈良テレビの夕時の現プロデューサーが南さんなんですよ。だからあの南さんがって言うとビクッとします。南さんに伝えといて、私、いや、あの香里さんじゃなくて南さんですみたいな。ああ、ああ、
そ
うしちゃう。
そういう場合ってなんか略称とかも変やしね。
でみんな年下だから私のことは南さんって呼ぶので、でプロデューサーも南さんだから、
それでカオリにしたらいいのね。
カオリって呼んでって言ってんねんけど、ヨーヨー番っておっしゃるので、カオリさんにしてもらってるんですけど。でもう一人の方はトシちゃんって呼んでます、プロデューサー。トシちゃん、トシちゃん。
仕事現場ではなんか微妙やね、
微妙です、ね、立場が微妙です、
立場がね、
はい。ペンアドレス、市場の私のノアコーナーモードの松本健一さん。いわちゃん、銀英伝の小説にチャレンジするそうで、本伝が10冊、外伝が5冊。外伝は本伝にハマった人以外は読む必要はありません。本伝が気に入ったら読んでください。登場人物がものすごく多いのですが、軍人が多いのでほとんど男性です。そのためか女性ファンも多いです。小説だと顔が思い浮かばないので区別がつきにくいかもしれません。アニメは各キャラの書き分けがきちんとなされていて、アニメを第1期だけでも見てからだと、 顔と声が浮かびながら読めるのですが、自分がそうでした。あ、なるほどね。もともとは毎週1本のビデオテープが自宅に届くという前代未聞の販売の仕方で始まったそうです。へえ。それが第1期完結後にレンタルビデオで出たのを見てハマり、続きが気になって小説も一気読みしたものでした。出演声優さん300人以上、当時の日本の男性声優さんはほぼ全員出ているようです。銀河声優伝説
さ、300人出てたらな。あ、
そうか、の異名を取っています。でも主要人物は帝国同盟合わせて20名くらいだと思いますので心配いりませんよ。まあ、
20人出ると最近本当に富にね覚えづらいので。
そうですね、声で判断をね、
名前をこう列記してこう関係性書いとかな。こうね、系図みたいにこう、そう
そう、逆にあの本の方が書いてあるんちゃいます。
書いてあるよ、一時こうほら見返さなあかんや
そうそう、そこだからこういつも指入れてますよ私
表にしとくわけよ
なるほど、
帝国側とかってやって、
で外で読んでる時分かんなくなるんでしょ
外それだから縮小して挟んどく
めっちゃおもろ
だって今あのこの世の春っていう、
はい、
宮部みゆきさんの最新作読んでるんですけど、うんうん、時代劇で、
あ、余計分かりづらい
ですね、何々家ってのがいっぱい出てきて、あれで大体15人ぐらいですけど、もう分からんようになってる
何家の何第何なんやったっけ、ね、長女やったっけ、この子次男やったっけみたいなね。
もうあかんわ、もうこの頃本当脳みその劣化を本当それで如実に分かる、
シナプスがつながらなくなってきました、
ね、
余談ですが、これだけ声優さんが多く出ているのになぜか八尾和樹さんは出ていないそうですで八尾さん本人は出たかどうか覚えてなくて、銀英伝の打ち上げパーティーがあった時に、まあ覚えてないけど多分出てたんちゃうかと思ってパーティーに出たんだそうで、後で出ていないと分かったそうです
まあ主催側もさ、八尾さん来ても
ああどうもお世話になってます
いちいち確認もできへんし、まあ出てたやろって思う
な
んで、
八尾さんのことやから、
まあ、これはあくまであの噂なんで、
はい、
本当のことは分からないですけどね、はい、茨城市のゲッターフランケンチャウで謎の国勢調査員さん、ね、あの以前お話したようについ出来心で1万人の大工に応募したら通っちゃったそうで、
うん、
練習会場は北は北海道から南は九州沖縄まで大阪だけで31クラスもあるそうで、
うん、
初心者対象のクラスは12回、経験者対象クラスは6回練習するそうで、私はアワーズルームにほど近い大阪クラブ会館大ホールでの初心者クラスで練習しています、
うん、
1万人の大工の初期の頃から参加されている方もいれば、
うん、
下は小学3年生、
うん、
今回3回目の参加
だ。すごいね。
ってことは小学校1年生ぐらいからってことやな、
うんうん、
年齢層も幅広いです。私の座った席の周りは初めて歌うかという方が多かったです、
うん、
だ人数構成はざっとですが、多い順にアルト、ソプラノ、バス、テノール、
うんうん、
やっぱ男性のテノールってのは一番少ないやね、
うん、
男性が少ないのはどこの合唱団も同じようです。そうそう、1月頃のラジタマールで楽譜に振り仮名禁止というネタを投稿しましたが、1万人の大工の楽譜には巻末に歌詞併記で振り仮名が振ってありました、
うん、
先生の話では初期の大工の演奏ではドイツ語の歌詞が覚えられないので、浅草の芸者さんたちはこんな振り仮名を振って覚えたのだとか、
はあ、
風呂出てしえ寝る尽きてるふんけん、フロイデーシェーネルゲッテルフンケンっていう、
なるほど、それを風呂出て
しえ寝る、
うん、
尽きてるクソの犬と書いてフンケン、
まあ覚えやすいよね。
そうなんですよね、うん、というわけで、まあ、今奮闘してらっしゃると。
頑張り
で、まあ、あのソロリサイタル開けるんじゃねっていう、
はい、先週
今まで歌った曲ずっと書いてあるけど、
何曲、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15曲、
ほらできる1曲ずつ長いし
ただ残下の3曲ただいま練習中
じゃあそれができてからってことで、
これみんなおさらいせなあかんやろ
ねえ、
大変や、
さすがです。でも
いやすごいな、本当に大工か、大工の合唱ってちゃんと聞いたことないんでね。
あ、ねえ、
いっぺん行けないかなあかんな、
なんとなく年末に聞くと楽しくなります。 幸せな気分になります、
ね、年末の雰囲気になるのね、はい、
年末感が石川県金沢市の福笑い男さんの兄様ね、またちょっと全部は無理なんでざっくりご紹介しますが、
兄様ね
2日目ですね。
そうです、
出演アーティストにアンジェラフリップサイドが登場する日だけに予想通り2大アーティストの共演、僕は僕であってでスタート。せめぎ合う2つの際立った個性でしたが、背中合わせでの敦子さんと南條さんが曲中の歌詞にあるどうしようもないほどのところでの歌声が揃った瞬間のシンクロ感がめちゃくちゃ気持ちよかったです。アンジェラがフリップサイドですと名乗ったりするのをお約束その流れで、シスターズノイズのワンフレーズをアカペラで歌ったところは聞き惚れてしまうほど見事でした。そして月が綺麗からは遠山奈ちゃん、今ここ月が綺麗、会場全体を透き通るように美しく表情豊かな恋という歌声を響かせた後でのファーストアルバムのリリースと来年2月の日本武道館でのファーストライブ発表には度肝を抜かれました。ああね、日本武道館やるのね、富山奈ちゃん。そして前半戦のラストはスフィア。現在のツアーをもって音楽活動を一旦休止、10周年に向けた充電期間に入ることが決まっているだけに、マイオンリープレイスで登場から会場はクライマックス状態でした。圧倒的なパワーと多幸感の中駆け抜けていく4人の姿はスーパー声優ユニットと呼ばれる理由を教えてくれた感じでした、ということですね。
もうね、もうビリーに左右を奪って、
はい、
それで
2日目が終わりました。
終わった、
はい、だからトリスフィアだったんですね。あ、前半戦のラストか。
そうそうそう、
あ、まだ終わってないわ
でしょ。
前半戦2日目の前半戦だ。
2日目の前半戦、
うん、
長期レポートありがとうございます。
ありがとうございます。よう覚えてるよね。
本当
本当よう覚えてる。
メモらずにこれ覚えてるんやったらすごいよな、
ね、心のメモに、
まあ、メモはせんやろな、聞いてる最中はな。
反数するんですよ、
素晴らしい、
ね。
こちら新潟県長岡市在住の遠距離リスナー坂巻さん、あれは2月のことでした。毎月いろいろと薬をもらっている内科の先生からある小冊子をもらいました。それは毎週の体重を記録して減量しましょうといういわゆるあのレコーディングダイエットの記録用紙、
うん、
記録用紙をもらったからにはダイエットしないわけにはいかない、でも毎週書くのはめんどくさい、
ほう、
というわけで勝手に記録してくれる体脂肪計を買うことにしました。
ほう、
ただ実際に探してみると Wi-Fi でつながる体脂肪計はあまり入らなかったようで店頭でも見かけません、
うん、
仕方がないので Amazon に頼ってみましたがこちらも同様、
うん、
結局パナソニックの体脂肪計を購入したのですが、この体脂肪計直接ネットにつながるわけではなくスマホでタッチしてデータを読み取るタイプです、
はい、
おかげで毎回測定のたびにスマホを持ってきてタッチしなくてはならず面倒ですが書いた方が早い。
私もそう思う
測定データはネット上で記録してくれるのでスマホや PC でいつでも確認できます、
うん、まあ、勝手にこうグラフにしてくれるからいいよね。
これレコーディングダイエットというのはその書く手間をやるから意味があるんちゃうの。
いや、うん、そういうわけでもないですよ。
そういうわけでもないのか、
うん、あの細かい上限を知るという、ね、
そういうことか。でダイエットの成果ですが、会社した時には110キログラム近かった体重が今週ついに100キログラムを切って 99.8 キログラムになりました。
10キロ痩せてるってことだ、すごいな。
7ヶ月で10キロ、
はい、
減ったことになります。
頑張ってるね。
まああのね、ただ体重100キロとなるとプラスマイナス2キロは誤差のうちですから、
うんうん、
戻さないように気をつけないと、うん、そうやろね。とりあえずは
それでも頑張ってるよ。
3桁にはならないようにしないと ね、
うん、やっぱりね書くと意識するんでね。
そうやな、
これ食べたら
書けばそうか、ね、
そう
か、
そうそうそうそう。
あの松村さんが、
はい、
松村さんあの、
うん、
あれで
結果に込めてですか、
30キロぐらい
痩せ、はい、別人、
全く別人ですね。
びっくりです、いかに余分な肉があったかということです。
30キロだもんな、
はい、誰か分かりませんでした写真見て。
本当ね、あれ髪の毛、髪の毛伸ばしてさ、
はい、
メガネ変えたら絶対別人やよね、
うん、と思います、まあ、あとはねリバウンドしないようにという、
まあ、問題はリバウンドですね。
リバウンドです、リバウンド、うん。こちらひねくれいわちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、愛知県小牧市からです。今年も年末に妖怪ウォッチの劇場版が公開されるのですが、今回の妖怪ウォッチにはなんと妖怪つながりで鬼太郎たちが登場すると発表されました。ウェーレベル5やりますね。もうちょっとびっくりです。妖怪ウォッチは東宝配給の作品、それを東映アニメーションの作品とコラボって、ね、垣根を越えたすごいコラボかと思います。鬼太郎の声を当てるのは野沢雅子さん、一番最初の鬼太郎ですね。野沢さんの鬼太郎は ノクロだった1作目、カラーになった2作目、あとノイタミナでやった墓場鬼太郎での鬼太郎さんが、鬼太郎が野沢さんでしたので、とにかく怖いイメージです。自分が子供の頃に夏休みの再放送でよく放送していたのが2作目、発表されているキャラクターの絵柄も2作目っぽい感じです。妖怪ウォッチといえばあの可愛い系のキャラですから、最近放送された5作目の高山みなみさんの鬼太郎の方がコラボするにも合ってるんですが、そこにあえて怖い方の鬼太郎とコラボするというのはちょっと楽しみ。当然目玉親父も登場するのですが、誰が声当てされるかは発表されていません。誰が当てるんでしょうね。あの声を真似た声にするのか、全くあえて違うものにするのか、難しいだろうなということですね。
おお、妖怪ウォッチありますな。
あ、妖怪つながりで、
まあ、妖怪の世界には制作会社の違いはないのかな。
うそうそう、かもしれません。軽々と垣根を越えます。
岡山県笠岡市のアイラブアニメ&コミックウィズ特撮さん、あの今ワウワウで放送で、まあ、あの過去の作品はいろんなところで放送されてるんですが、
うん、
あのクリミナルマインドというね、
うん、
僕はずっと最新シーズン見てるんですが、うん、これ の、 あの中心メンバーという、まあ、顔とも言うべきアーロン・ホッチナーっていう、まあ、役名の方が突然降板したんですよ、うん、
役者さんが、
役者さんが、だからこの先週の分では出てるんですよ、普通に出てるんですけど、
はいはいはい、
翌週も出なくなるらしくて、なんか大人の事情で、だからどういう理由をつけるのかって、まあ、別の意味で楽しみちゃ楽しみなんですけど、もういわばこのクリミナルマインドといえばいろんな人の個性あるけど、やっぱこのアーロン・ホッチナーが代表だったんで、
まあ、整形して他の役者が出るとか
それはちょっと無理。まあ、あのね、そのホッチナー、ホッチっていうんだよ、ホッチナーやから、
うん、
ホッチは第1話からチームリーダーとして出演していただけに、そのトーマス・ギブソンっていう方がやってらっしゃるんですけど、俳優さんはね、
うん、
もう大人の事情による降板はとても残念ですと、
まあ、しゃあないわな。
で代わりにあの一旦外れたエミリー・プレンティスっていう方が、うん、まあ、チームに復帰するということなんですけど、うんうんうん、まあ、これからの展開が気になる。いや、この間そのワウワウ見てたら、
うん、
最後に、
うん、
実はだから吹き替えの森田純平さんっていう方も降りるわけですよ。
そういうことですね。
でたまたまその降板する直前の回で、
うんうん、
あの同僚に向かってゆっくり休めっていうシーンが最後なんですね、
うんうんうんうん、
でそれを吹き替え終わった後、森田純平さんが、うんうん、俺はずっと休むけどなってであのフリーで喋ってるんですよ、その吹き替えのシーンが終わった後で。
あ、ほうほうほう、その映像の中で。
いや、映像とはあのいわゆるドキュメントっていうか。
ああ、なるほどなるほど。
だから、はいはい、だからやっぱり森田純平さんにとも突然の降板なんで、
そうでしょ、こっちは大人の事情じゃなくて降ろされたってことですからね。降ろされたわけですから
。いや、本当にちょっとびっくりっていうかね、気になるんですが、アメリカのドラマってようあるんですよね、
大人の事情、ま
あ、いろんなギャラとか、
うん、
なんやらなんやらかんやらで降板するっていうのはね、
うん、裏番組に出るとか。
そう、でもそれはないと思いますけどね、
うん、知らんけど。
いや、全然それは明らかにされてないんで、
うん、大人の事情だからきっと明らかにされないのでしょう。どこかにマイナスイメージになることなのでしょう。
そういうことなんやろね。
ね、大阪市港区のペンネームトモ&ジェリーさん、玉手箱 R ボリューム353を収録している9月16日は私たち夫婦5回目の早いな結婚記念日です。おめでとうございます。先日夕食を作っている時、鶏肉に塩コショウをかけようと思い、塩をパパパ、コショウをパパ、あれ出ない、もう一度パパ、あれやっぱり出ない、もうなんでと少し切れ気味になったところで、何気なくその胡椒を見ると、それはラー油でした。私が胡椒だと思っていたのは実はラー油でした。どちらも入れ物の瓶の形が四角くて蓋も赤くてめっちゃ似てるんですよね、過去言い訳。ラー油はボタンを押さないと出ないタイプだったので鶏肉にかかることがなく助かりました。そんな私も主婦歴5年クレヨンしんちゃん風で、どんな感じや、まだまだ修行の日々は続きますということ。案外美味しいかもしれませんよ、ラー油風味、塩ラー油。いいな、ま
あ、そのあたりは私は経験がないのでよくわからないですけど、
はい、
まあ、調味料ってなんかよく似たボトルのやつってありますよね。そう
なん
です
よ。で、塩と胡椒なんかよく似てますからね。
あ、うん、あら、あの醤油差しとかさ、ソース差しも蓋の色でこう、
はい、そうそうそうそう、
時たま入れ替わってたりすると、
そうだから匂いかかないとこっちやろ。
こちら多分九州のどっかにいるポスタルスイーパー闇カリウドさん、これね収録してるのが9月16日なんですが、
はい、
今日で結婚5周年だそうで、おめでとうございま す、
はい、
います。で、まあ、19日の火曜日から結婚記念日旅行に出かけている、目的地は九州、
ほうほうほう、
まあ、万端を怠りなく、
うん、
いろいろ定休日とかもちゃんと調べてるんだけど、
はあ、
気がついたら台風が、
でももうその頃は聞いて大丈夫です、まあ、
この時点ではもう九州やからね、
うん、
もう大丈夫だと思いますが、 さあ今頃どこでどうしていらっしゃる
のやら。まあ目が R になることがあったらまたご報告くださいよ。
なんか順当にいくと逆にあれと思ってしまうね。
そう、なんかどこかに落とし穴があるはずみたいな。上京区スパロボトルのニストロボイルカさん、福井県立恐竜博物館に行ってきました。博物館に行くには JR の福井駅で降りて越前鉄道に乗り換えるのですが、この越前鉄道の券売所って自動券売機ではないんですね。友人窓口で販売員さんが直接切符を販売しているという。最初ちょっと面食らいながら、博物館のある勝山駅までの切符を買おうと、勝山駅までくださいと言うと、窓口の方が、恐竜博物館に行かれるんですか、だったら1日乗車券と博物館までのシャトルバス代と博物券入場券のセットになった切符があるんですが、そっちの方が全体的に800円くらいお得になりますがとのことで、迷わずそのセット切符に。のどかな田園風景の越前鉄道に乗ることおよそ1時間、シャトルバス電車およそ20分で恐竜博物館に到着。結構な道のりでしたが、入館してみるとなかなかの規模の博物館でちょっと圧倒されました。動くティラノサウルスのロボット展示とか見てるとジュラシックパークにでも来たような気分に、それに全身骨格標本だけで44体もあるとのことです。特に全長20メートル以上あるブラキオサウルスや
ブラキオサウルス、ね、
マメンチサウルスの骨格標本はまさに圧巻。ただブラキオサウルスを見てキングサウルス3世はこの倍以上の長さがあるんだよなと思ってしまった自分はやはりオタクだなと思っていたら、鎧竜の一種であるエドモントニアの骨格標本の前で、おおアンギラスみたいじゃんと言ってる男性を見かけたので、うん、やっぱりオタクってそういう風に恐竜見てんだよなとちょっとシンパシー感じちゃいました。岩ちゃんは夏休み北陸旅行されたそうですが、恐竜博物館は行かれたのかな。もし行かれてないならぜひとも時間を作って見に行かれることをお勧めします。
ぜひ行きたいとは思ってるんですけどね、うん、なかなかやっぱそのちょっと車でないと行きづらいところなので、
あ、そうかそうか、
あのちょっとあの行けてないですが行きたいな。そこは
窓口で販売している展示解説書は1600円やけども買う価値ありだってさ、
うん、多分僕も買うと思います、うん、行ったら ね情報どうもありがとうございます。こちら、だけし君だったと思いますがね、富山県南砺市の、はい、あの諸口明さんについて書いてくださってて、あ、ね、はい、まあ、このイブニングレーダーというね、うんうん、あのニュース番組か報道番組で活躍されて、ということで、まあ、当時この番組の相方の若手女子アナだった MBS ラジオの水野明子さんが、
はい、
今も MBS ラジオで続く報道番組の報道するラジオを続けておられるのは、脈々と DNA は受け継がれているんだなと思って聞き続けていますというふうにいただきました。
兄80超えてたんでびっくりしました、
さあ、あとね、いつもなかなか難しい曲をいただく PO ボックスさん、
はい、あの必ず許可がいるやつね、
はい、あの3曲っていうかあの音源は全部確認できました、
はい、ありました、いただいたやつありました。
ただちょっとね、こうなかなか難しい曲ばっかりなので
ね、
うん、リクエストをあの受け付けたいんですけどちょっと負担が大きすぎるので、
とりあえず今いただいてる分に関してはお問い合わせしてます
すが、ちょっとあの
今後ね、
今後は許可のいらない曲の方にシフトしていただければと申し訳ありませんが、大変なんですよこれ本当に、すいませんがよろしくお願いいたします。
今のやつはちょっと待っててください。
はい、さあ、皆さんのお便り来週もお待ちしております、お便りの宛先です。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号650-8580、
はい、
なんかおかしかった、
あってるあってる、
はい、はじめに玉手箱 R の係までお送りください、
うん、待ってます。
来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。